スマートシティ会津若松が目指す新しいステージ。見開きページの上部に写真があります。万代山とそれに連なる青い山並みのふもとに広がる集落、そして水をたたえ田植えを待つばかりの水田の広がりが映されたものです。スマートシティ会津若松が目指すのは、将来に向けて持続力と回復力のある力強い地域社会と、安心して快適に暮らすことができる町の実現です。この実現に向け、本市は5月13日に国のデジタル田園都市国家構想推進交付金へ申請しました。国の支援を活用しながら、私たちの暮らしに ICT、情報通信技術、を生かすスマートシティ会津若松の取り組みをさらに発展進化させ、未来の会津若松へ向けて加速していきます。ここでは今回計画したデジタル田園都市国家構想の6つの分野のサービスを紹介します。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。市民生活に関わる多くの分野で ICT やデジタル技術を活用した取り組みを進めていきます。今回計画した事業は、市民生活に関わる食・農・観光・決済・ヘルスケア・防災・行政の6つの分野のサービスです。これらのサービスは、これまで市が進めてきたスマートシティ会津若松の取り組みや、スーパーシティ構想の策定を進める中で検討してきた事業の中で、早い時期にサービスの開始が可能であると見込まれるものです。また、これらのサービスがバラバラにならずに一体的に進められるよう、これまで活用してきた会津若松プラスをベースに、データ基盤の整備や改修を行っていきます。今回のデジタル田園都市国家構想推進交付金による支援が決まれば、10月以降、順次サービスを開始していく予定です。なお、今回計画した事業の詳しい内容は、今後、市政だよりなどでお知らせしていきます。また、スマートシティに関する最新の情報を、市のホームページでもお知らせしていますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。スマートシティに関する最新の情報を市のホームページでお知らせしています。デジタル田園都市国家構想推進交付金申請の3つのポイント。ポイント1、ICT の活用や会津大学との連携による地域課題の解決で、仕事づくりや企業集積の好循環を育てる。ポイント2、今までの会津若松プラスで取り組んできた成果を生かし、今後は官民・民民連携での複数のサービス提供を進める。ポイント3、スマートシティアイクトやアイクトコンソーシアムを最大限に活用する。中、アイクトコンソーシアムとは、スマートシティアイクトの入居企業や地元企業、団体など約80社の企業などにより、令和3年に設立し、協業を実践。会津地域でのデジタル変革とスマートシティの取り組みを進める。中終わり。本年度始める新たなサービスの主な内容。分野、サービス名、サービスの主な内容、目指す姿、実施主体の順に読みます。分野、食・農の分野、サービス名、需給マッチングサービス。サービスの主な内容、農産物の生産情報と飲食店や旅館などの需要を引き合わせる。目指す姿、農業者の所得向上、地産地消の推進。実施主体、アイクトコンソーシアム。以下、防災の分野まで実施主体はアイクトコンソーシアムです。観光の分野。産業観光を起点とした観光 DX デジタルトランスフォーメーション、視察や出張で本州を訪れる人を中心に飲食や宿泊の情報提供、予約などを一体的に提供する、関係人口の増加、地域内経済循環の促進。決済の分野、地域課題解決型デジタル地域通貨、手数料の低減や即時現金化が可能となるキャッシュレス決済サービスを構築する。支払い利便性の向上、キャッシュレス化の促進など。ヘルスケアの分野、医療データベース構築、遠隔医療の充実、電子カルテ連携による円滑な診療環境を構築する。地域医療資源の有効活用、オンライン医療サービスの充実。防災の分野、位置情報を活用したデジタル防災、位置情報による被災者の安否確認や避難誘導を行う。一人一人に合った災害対応の実現。行政の分野、行政情報連携による書かない手続きナビ、本人の同意に基づき市が持つ住所や氏名などの情報を自動で申請書に記載する。行政手続きの利便性の向上、安全な行政情報の連携など。実施主体、市情報統計課。本年度始める新たなサービスの主な内容、終わり。